種をまく人が、まいた種がさまざまな場所に落ちる。今日主は私たちにこの例え話を通して、種まきの例えとして私たちにメッセージを語ってくださろうとしています。種が落ちた場所、それが道端、また石がある場所、茨が生えているところ、そして良い土地に落ちた。この例えに語られているいくつかの場所、これはケースと言ってもいい、いくつかのケースはイエス様の御言葉を聞く私たちにしばしば起こることとして、それぞれ思い当たる節があります。道端に落ちた、道端、そこに種がまかれても鳥に食べられてしまう、例えば言っています。それはつまり御言葉の種、神様の言葉、その種が心にまかれても、それが全く芽を出さずに鳥にさらわれてしまう、鳥に食べられてしまう。いつの間にか心に置かれているのに消えてなくなってしまう。そのように御言葉が私たちの心に全く根付かず失われてしまうことを、私たちは自分自身において経験をしています。また御言葉は一旦は受け入れて芽を出す、それは信仰の芽生えと言ってもいいでしょう。しかしそれが私たちの心にしっかりと根付いていかない、心のごく表面のみに止まってしまうということがある。私たちの心を少し掘り下げてみると、そこには御言葉を寄せつけない硬い石のようなものが、ゴツゴツしたもの、これが石地、硬い石のようなものがあって、御言葉の根がそこを突き抜けることができない、そういう状態だと信仰はしばらくは続くけれども、思いがけない出来事が起きたり、困難が生じたり、大なり小なり迫害を受ける、そういうことがあるとすぐにつまずいてしまう。それは困難に打ち勝つ生命力、それを信仰が持っていないからそうなるんだ。あるいは私たちの信仰生活は常に茨に囲まれているということもできます。信仰が育っていこうとするときに、それを覆い塞いでしまうようなさまざまなものがこの世には満ちている。世の心遣いと富の惑わし、22節に書かれています。この世の不安、明日どうなるんだろうか、何かが起こってしまうんじゃないか、生活大丈夫だろうか、そういう思い悩みから、またお金にさえ頼ることできれば、お金さえあればそういう不安解消できるんじゃないだろうか、そういう富の惑わしがある。そうしていくうちに、神様見るっていうよりはお金を得ることに心をそっちに向かって、もう信仰が全然育つということはない、神様に頼って生きようなんてことがなくなってしまう。心遣いと富の惑わしって書いてある。で、しかしこの世を生きていく以上、私たちはこの世の事柄と関わり続けるというふうに言ってもいい。浮世を生きるわけではない。しかし御言葉の種が心にまかれ、芽を出し育っていき、そして実を結ぶようになるには、これらのさまざまな妨げを乗り越えなければならないんだ。この例えから私たちが聞くとき、そういうふうに思わされるでありましょう。この例え話聞くと、まことに身につまされる思いで聞く。 ああ、道端に落ちた種もそうだ、石だらけの地に落ちた種もそうだ、茨の間に落ちた種もみんなそれぞれ、ああ、私のことだ、そういうふうに思うのであります。どれかがというよりも、どれもそれぞれ自分に当てはまるところがある、そういうふうに思ってしまうと。ある時は道端のようだったな、ある時は石だらけの地のようだったな、茨の間に生きているようだったなと思う。でそのように感じる私たちが、自分は少なくともこれではないなというふうに思うのが良い土地でありましょう。御言葉の種が順調に育っていって、すべての妨げが取り除かれていて、100倍にも実がなる、60倍30倍の実を結んでいく。あ、それは私たちの目指すべき理想の姿だけれども、しかし現実はそうなっていない。これだけは自分の姿ではないんじゃないかなと、この例え話を聞きながら私たちは思うものであります。この例え話自体は意味がわからない、わけがわからないと私たちは思いません。今日聞いても悟らず、心でもわからない、そういうふうにもなるというふうにイザヤ書の予言で書かれていましたけれども、決してこれは私たちは理解できない難しい話ではないと感じるでありましょう。私たちそれなりにこの話わかります。そこに語られていることの中に自分自身の姿を読み取ることもできるし、この話によってイエス様が私たちにこう求めておられるんじゃないだろうかっていうふうにも思い描くこともできる。つまり御言葉の種にとって良い土地になるように、自分の心を良い土地にしなければな、あ、というかそういうふうにイエス様が求められているんじゃないかなという期待を、まあ、読み込むということはできる。しかし実は私たちがこの例え話を聞いてそういうふうに感じることこそが、イエス様がここで言っておられる、あなたが聞くには聞くが決して悟らないということが、まさに私たちに起こっているということなのであります。先ほども言いました、私たちはこの例え話を身につまされて聞きます。しかしイエス様がこの例え話によって私たちに本当に語りかけたいこと、語ろうとしておられるのはそういうことじゃない、こういうことじゃない。御言葉を聞くあなたたちは、道端か石だらけの地か茨の間か、良い土地4種類あるけれども、さてあなたはその中のどれに当たるか自分で振り返ってみなさい、そういうふうなメッセージじゃない。そういうふうなメッセージだと聞けば当然先ほどのようになります。あ、自分良い土地にならなければ。そうじゃないということがわかるのは11節のイエス様の御言葉からです。そこには、あなた方には天国の奥義を知ることが許されているというふうにあります。あなたは天の国の秘密、まあ、御国のこと、そういうことを悟ることが許されている。それは言葉変えて言えば、あなた方は御言葉を聞いてちゃんと受け止めることができるということです。この例え話で言えば、御言葉を聞いて悟る人というのは、つまりあなた方はもう良い土地だということ。もうあなた方は良い土地だってふうにイエス様が実は言っておられる。そのことは16節も17節からでもわかる。こう語られています。しかしあなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。あなた方によく言っておく、多くの預言者や義人はあなた方が見ていることを見ようと熱心に願ったが見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかったのである。もうイエス様はあなた方の目は見ている、あなた方の耳は聞いている、だからあなたは幸いだ、もうそうはっきりと言っておられる。つまり、まあ、つまりばっかりですけど、こういう条件を満たせば幸いになれるぞなんていうことは言ってない。 もうあなたは祝福されている、おめでとう、よかったね、今日のところで言っている。お前たちはこの4つのうちのどの地になるのか、あれになってしまうのか、違う、頑張って良い土地にならなければダメだというふうに言っておられるのではない。もう良い土地だ、あなた方は良い土地である。これがイエス様が私たちに今日語りかけたいメッセージ。あなたの心、もうあなたは良い土地だ、あなた方は、今日イエス様がこの聖書の中でもそういうふうに言葉遣いされています。十一節にあるように、このあなた方はというのは、実は彼らと言われる人と区別されたあなた方はということなんです。あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていないというふうな言葉を使います。でここで彼らというふうに言われているのは、二節に出てきている大勢の群衆です。それに対してあなた方というふうに言っているのは、十節のところイエス様に近寄ってきて、なぜ彼らに例えでお話になるのですかというふうに言われた弟子たちです。実は彼ら悟ることはできないと言われた群衆たちも、この例え話は聞いていますし、語られています。しかし彼らは悟ることができない、見ても見ず、聞いても聞かず、理解ができない。それに対して弟子たちはそれを悟ることが許されている、目は見えている、耳は聞こえている、そして御言葉を悟る良い土地であるということがもうできている。そのあなたたちは、弟子たちは幸いだとイエス様は語っておられる。弟子たちってどういう人たちだったか、それはイエス様に招かれた人たちです。招かれて従っていこう、従ってきた人たち。そしてもう一つ言えば、いつもイエス様の御そば近くで御言葉を聞いている人というのも言ってもいい。これ言うと私たちなんですね。この種をまく人の例えも、大勢の群衆は湖の岸辺に立っていたというふうに言われています。イエス様は船に乗っていました。湖の中少し漕ぎ出して、そこから語られているというのが今日の情景です。弟子たちはどこにいたのか、おそらくこの船に一緒に乗り込んでいるんですね。そこに弟子たちと群衆たちとの区別があるのであります。でこのことは思い巡らしてみると、先週聞いた12章の終わりにあるイエス様の母と兄弟たちが外に立っていたということを聞きました。いつも外に立って判断してたり評価したり、あ、それ違うか、斜めに立ってこう見ていたりしていたということと重なってくる。イエス様に対して、外に立つ者に対してイエス様は厳しい言葉で語られていました。しかし、そしてご自分のもとに集っていた、そして足元で言葉を聞いている弟子たちこそご自分の誠の家族であるというふうに言われていたのであります。本日のところでイエス様が弟子たちに、あなた方は幸いだというふうに言われた、もう言葉と同じ響きを持っているというふうに言えるでしょう。あなた家族だって言ってるのと幸いだというふうに、私たちイエス様の誠の家族とされています。その家族されている者たちは、もうあなた方は良い土地にされているんだということと同じ、御言葉を聞いて理解しているんだ、悟るものなんて、御言葉の種の実を豊かに結ぶものとされている。だからあなた方は幸いだ、語りかけておられるのです。しかしそうであるならば、いや、なぜイエス様は今日の例えで最初の3つのこと、道端とか石だらけの地とか茨の間というような土地のことをお語りになったのか。あなたが良い土地だって言うんだったら、良い土地の話だけすればいいんじゃないか。余計なこと言うから余計な誤解を招く。 自分たちが悪い土地なんじゃないかっていう恐れが出てきちゃう、そんな話をしてもらわなければそういうふうにならなかったのにっていうふうにそう思う人もいるかもしれない。しかしそれは違う。最初の3つの、ケースって言ってもいい、道端、石地、茨の間、それはやはり思い返してみてもどれも私たちの姿であることは間違いない。これを聞いて身につまされる、これは自分の姿だと思うのは正しいんです。その通り。しかしだからこそ私たちが気づかなければいけないのは、そのような道端であったり石だらけの地であったり茨に塞がれているような私たちの心に、神様がそれでもなお常に御言葉を巻き続けてくださっているということです。神様は私は良い土地にしか巻かないなんてことは言っておられない。お前が良い土地になって変わったら巻いてやるなんてことは言っておられない。御言葉の種はどんな土地に対しても巻かれているんだということです。たとえその土地が全く御言葉を受け付けない、はぁ、何言ってんのこの牧師、説教何語ってんの、全然理解できない、わけわかんない、そんなの私の経験聞いたってわけわかんない、そういう心であっても巻かれている、取り尽くしまのないような、巻かれた種はすぐさま鳥についばまれてしまうような、そういうような道端のような心であったとしても、私たちがそのような固くなな心でいる時にも神様は種をまき続けておられた。そして私たちの心にまいてくださる。また私たちが表面的には御言葉を受け入れよう、あ、それは確かにそうも思うことできるだろうな、あ、そして信じようかな、信仰の芽を出すけれども、まだ心の奥底には固い石がゴロゴロしていて御言葉が深く根を下ろすことができない、そういうことに、そうは受け止めてみたけど嫌なことが起きたり辛いことが起きたりとんでもないことが起きたり、そういう時にそういう現実の困難にぶつかると、神様信用しても何にもならないじゃないかなんていうふうに思って神様への信頼を捨ててしまう、そういう弱いもの、つまずきやすいものであっても、その私たちに神様はなおも種をまき続けてくださっている。また私たちがこの世のさまざまな思い煩い、明日どうなっちゃうんだろうか、私の命明日保たれてんだろうか、襲われるんじゃないだろうか、そういう思い煩いに捉えられて、あるいはいろいろな誘惑に目を奪われて、お金あったらいいんじゃないか、もっともっと自分こういうの持ってたら、もっともっと自分の力があれば、もっともっと働けば、もう何でもです、そういうものに目を奪われて神様を忘れて御言葉から目を背けていて、信仰の茎がどんどん痩せ細って、いつの間にか茎も見えなくなってしまう、なくなってしまうような、そのようなものである、そういうものであっても、私たちに神様は御言葉を巻き続けてくださっている。それは神様が私たちを何とかして御言葉の種が育ち実を結ぶ良い土地にしようと、なおもまだ情熱を傾けていて続けてくださるということなんです。何度も言いますけれども、神様は今日のメッセージ通して、お前はどの土地かっていうふうに第三者のように冷たい目で私たちを見ておられない。そんなんじゃない、関わって、神様ご自身が汗を流して一生懸命に御言葉の種をまき続けてくださっている。毎週毎週、いや言ったら毎日毎日、神様の熱心な情熱あふれる、そして生むことのない種まきの結果、私たちはある日自分にまかれている御言葉に気づくことができる日が来る。神様が語りかけてくださっていたんだ、そういうことに気づき、それを耳を傾けることができるようになる。そして本当に信仰の小さな芽が出る。しかし芽が出るけど根付かずに育たずに枯れてしまうことも多いかったけども、 茨に塞がれて伸びないことも多かったけれども、しかしそれでも神様は繰り返し諦めることなく御言葉の種をまき続けてくださる。それによって次第によく耕されていく。なぜ耕されていくか、聖霊なる神様があなたに近づいて、神様によって石があなたの固い心の中にある石を取り除いておられる。一個ずつ一個ずつ取り除いてください。茨を抜き取っていく。そして気がついた時に、私たちの心に御言葉の結ぶ豊かな実りが与えられていくんです。神様はあなたの心に種をまき続けてください。そして耕す、石を取り除いて雑草を抜いてくださった。そのあなたのための情熱、ロークに気づくとき、またあなたはそのとき神様の愛を知る。あ、もともと全く良い土地ではなかった、道端に過ぎなかったような自分を神様が愛してくださって、汗水垂らして世話してくださって、御言葉を悟ることができる良い土地に変えていてくださった。その驚くべき恵みに気づき、信頼が生まれて、そして感謝が生まれる。それが実り、御言葉の種の実りっていうふうに言っていいでありましょう。私たちそれぞれ思い起こしてみたいと思います。神様の恵みに気づくまで、感謝する信仰者となるまで、信じたいと思うまで、それに至るまでに一体どれほどの御言葉の種が虚しくまかれてきたか、鳥についばまれてしまってきたか、芽を出したけれども育たずに枯れてしまった種がどれほどあったか、茨に塞がれて消えてしまったものがどれだけあったか。神様はそれだけの犠牲を払ってロークをして私たちを導いてくださっているっていうふうに思いたい。その神様の私たちのための情熱と犠牲の頂点が、それが主イエスキリストなんですね。十字架の死っていうふうに言ってもいい。あなたのために愛する子を捧げることを惜しまない、惜しまない。これがどれほどの犠牲か。時間を捧げる、忍耐して種をまき続けるほど以上の愛する子を、唯一の子を目の前で殺す、どれほどの犠牲か。惜しまない、どれほどまでの愛か。そこに情熱がないわけがない。一人子の命をも与えてくださる情熱をあなたに傾けて、今もあなたを御言葉のための良い土地にしてくださろうとしておられる。このことに気づくとき、そこまでして私たちを愛して情熱を傾けてくださっているんだと、主を、そういう主を、神様を知るんです。あ、この方を信頼していいんだ、いや、この方こそ信頼すべきだったんだ、これほどまで私を愛し続けてくださる方は他にいない、愛がわからない私が愛されてるとわかるまで、どこまでもいつまでも諦めずに、独り子を捨ててまでも愛を教えてくださったんだって、この心が、この信仰が御言葉の実りって言っていいでしょう。今神様を知って、愛を知った私たちに、イエス様は今日こう言われています。あなたはもう良い土地だ。今私の愛がわかるだろう、父の愛がわかるだろう、それが良い土地なんだ、私をだから信じなさい。今日の日まで種をまき続けてくださった主に、なお汗を流しつつ肥料を変えてでもやってみます、石を取り除きます、そう言って土地を耕してくださる主に、また奪い取ろうとしている鳥から守ってくださる主に、信仰の芽を芽吹かせてくださった主に、 その愛に心からの感謝と賛美を今捧げたいと思います。お祈りいたします。天の父よ、どれほど私たちを愛してくださるのでしょうか。どれほどあなたの労苦とまた種を無駄にしてきたことでしょうか。あなたは諦めず、何度も何度も私たちに種をまき続けてくださって、信じていいんだ、信頼していいんだ、私はあなた愛しているから、守るから大丈夫だ、恐れることない、私があなたと共にいる、あなたを救う、死に及んでも私はあなたを離さない、永遠の命に生かす、永遠に私と共におらせる、そう何度も何度も私たちに語りかけて御言葉の種をまき続けてくださっていたのに、何度無駄にしてきたことがあったでしょうか。心から懺悔いたします。その本当に悟らず、分からず、聞いても見ることもできなかった私たちに、あなたは本当に最後に御子を捧げ、御子を捨て、惜しまず私たちに渡されて、その愛を気づくようにさせてくださいました。御霊を私たちに送って、そのことを知ることができるように、何度も何度も固い私たちの心を砕いて、柔らかにし、取り除いて、御言葉が受け止められる地、心に変えていってくださいましたことを、その情熱を、その愛を今知り、本当に心から感謝いたします。主よ、どうぞ今信じさせてください。あなたを信じる者として、もう一度再び顔を上げて、あなたを信じて、あなたの言葉で本当に心から受け止めて、恐れることなく歩んでいくことができるように、あなたを褒めたたえ続けることができるように、あなたに栄光を返し、あなたの輝きを喜ぶことができるように、主よ、どうぞ私たち一人一人を導いてください。本当にあなたに感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。